ひばりクラブの皆さん、また落語会の皆さん、こんにちは、武田邦彦です。今日はですね、この一つ一つというものの真髄に入りましてね、これから人類は全く違う、まあ大げさに言えば今から700万年間の人類の苦労から解放された。もしかしてもっと狭く言うなら、400年前のコロンブスとかバスコダガマの時代から変わったというですね。そういう大きな変化の時に我々が人生を過ごしていると、まあ、いうことはとても明大物であります。で、まあそれが、例えば、1990年の共産主義の崩壊とかですね、日本の銀行の利子がゼロになったとか、トランプ大統領が当選したとか、まあ、日本でも変な自民党、公明党の連立与党ができたとか、まあそういうことになって次から次とこの30年間に現れてきたわけですが、やはりこれを完成するのはやっぱり政治家でもなし、偉人でもなし、科学者でもなし、国民一人一人なんですよね。当たり前なんですけど。そうすると国民一人一人はこの新しい時代に対してどういう気持ちでいなければいけないんだろうかと、まあ、考えたわけですね。まあこの頃夜中で布団の中に入るともうこのことばっか考えてですね、少し睡眠不足なんですけども、まあ今日はその一部をですね、ご紹介しまして、皆さんのご批判を仰ごうかと思っておりますが、新しい社会を目指すための新しい社会を構成する国民の一人一人は、まずね、僕、焦燥感っていうのが今あるんですよ。なんか自分はもうちょっといいことしなきゃいけない。もうちょっと稼がなきゃいけないじゃないか。もうちょっとお金を儲けてどっか美味しいワインを飲まなきゃいけないじゃないか。もうそんなことばっか考えてる人が多いです。そうじゃない人もちろんいますよ。いますけどね。で、ネットなんか見ますとね、もうこうやるとなんか、東京都のお金が返ってくるだの。あなた少し損してませんだの。こういうことやると少しいい本も読めますよとか。もうそんな宣伝ばっかでですね、我々一体何のために生きてるのって感じになってしまいますよね。で、まあ、いつもこのひばりクラブで言ってることですけども、こういうことは僕自身も繰り返し繰り返し自分に言って聞かせて、ようやくそういう気持ちになってきますからね。何しろ社会が NHK にしても朝日新聞にしてもね、もう人の悪口か嘘かなんかにまみれてるわけですからね。ですからそれに対抗するにはこちらもですね、もう繰り返し繰り返し、いやこれだこれだってやっぱり自分に言い聞かせなきゃいけないと思うんですね。で、今日はまずね、焦燥感をなくす。とにかくあれしなきゃならない、これしなきゃならないって、これ全部やめると、やれるだけやると、やれるだけやるね。今日は私これからもう昼なんですけども、ちょっと夕方出かけるもんですからね、お風呂に入ろうと思ってるんですが、いつもお風呂場と更衣室をね、更衣室だって皆さんの多くの家と同じでしょうけど、洗面所なんかと一緒ですから、そこをどうやって温めとくかな、今日は寒いからなって思ってるんですが、考えてみますとね、今日はちょっと新しいアイデアでね、お風呂に45度ぐらいか46度ぐらいの熱い風呂を入れて、そしてそれがちょうど僕の入る43度か42度ぐらいの適当な温度になった頃に行くとね、多分蒸気で暖かくなっているじゃないかと。いや、今日はその試みを一個してみようというふうに思っておりますが、まあ焦燥感なく生活を送ろうとしてますけど、まず第一にやっぱ仕事を恩返しでやる、自分の人生のために仕事をやるっていうことですよね。自分の人生のために言ったって、それは何か自己実現とかそういう自分のためじゃなくて、自分が社会で生きて、お母さんから命をいただいて、そして生きて、今は死にたくない。死にたくないってことは要するに今生きてる方がいいっていうことですからね。生きてる方がいいと思ってるのにお母さんに感謝しないってこれおかしいですよ。ご先祖様にね、感謝して。で、せめてその恩返しはしよう。ね。それからまあ、せっかく自分を産んでくれたんだから、まあ自分ができることをしよう。自己を実現するったってね、それはお釈迦様とかイエス様とかね、レオナルド・ダ・ヴィンチとか、このくらいになりますとね、まあ多少は自己実現っていうのも意味があるかもしれませんが、まあほとんどの人はですね、もちろん僕を含めて何も大したことやれるわけじゃありませんから、せめて自分ができることをしようという感じなんですよね。自分が素晴らしい芸術作品を描けるなんてことはないんですよ。私ちょっとね、美術大学かなんかで講義を20年ぐらいしてきたもんですから、 ちょっとそういうことを言いたくなるんですけど、今の現代美術、まあ僕の目ですからね、全然大したことないんですけど、現代美術のやっぱり人気がないのはね、自分がと思ってることなんですよ。自己実現。ね。自分の芸術感覚を生かそうと思ってるんですね。だけど、そんな絵画はね、歴史的にはそんなに長くないんですよ。それはね、ゴッホですらね、今ゴッホっていうのは一番評価の高い画家なんですけども、それでも生きてるうちに1万円もまともには売れなかったんですよね。ゴッホの弟さんがまあ、画商だったんでね、無理やり1枚はなんか売ってるっていうか、なんかそういうのがあったんですけど、やっぱり、大体普通のそういう芸術家は死んでね、100年か経たないとやっぱ価値は認められないんですよ。だからこそ新しいものなんですね。その自分が活躍してる時に評価されるなんてやつはですね大したことないんですよ。今の世の中ですからすぐなくなっちゃうような価値観ですからね。だからやっぱり恩返しのために仕事をする。まあ30まではそうですね。できるだけ給料安い方がいいっていう感じですね。それからまあ自分の人生に対して素晴らしいことをしようなんてじゃなくて、せめて自分が生きてきたんだからこのくらいのことはやろう。でこれはね、女の人簡単なんですよ。女の人はね、子供を持ってても持ってなくてもですよ。これ大切なんですよ。これ女性ってのは一括りで一つの活動をしますからね。だから難しいんです、言い方難しいんですが、まあ次世代を作り、子供ね、で子供を世話すると、それが自分の子供であれ、甥っ子、姪っ子であれ、ね、幼稚園の子供であれ、それはどうでもいいんですよ。やっぱり僕はね、女性はやっぱりそれが非常に価値のある仕事。男はその価値がないからしょうがないからね。学問やったり、野球なんかやったりね、電車運転したりしてるだけであって、やっぱり一番人間で大切なことは次世代を作ることですよね。だって自分が親から、死にたくないといういい人生をいただいて、したら、次もね、作っとかなきゃね、いけませんし、お子さんがいないとか結婚してないとかいう人もね、それは一緒に社会を作っていけばね、それは全部の責任を子供を持ってる親に被せるわけにはいけません。今はそれやってるんですよ。だって義務教育の費用っていうのは税金で払ってますからね。だから子供がいてもいなくてもね、義務教育の費用は国民全体で払ってるんですよ。これがそれを表してるわけですね。ですから僕はなんか学校無償化っていうのもあんまりやりすぎるとね、いけないと。義務教育はいいと。まあ高校は議論があるけど、まあしょうがないかなと。今高校全入ですからね。ということを自分の人生のための仕事。それから2番目がやっぱお金になるという話をしないということですね。お金になる。こうやったらお金になる。こうやったら。まあね、参政党がそうでしたね。嘘をつけばお金になる。嘘をついて、党員を集めて、党費を払わせて、密かに規則を変えて、それを猫ばばしちゃうっていうね。そういうことになるんですよ。これはお金のために人生を送る。お金を稼ぐため。いや、僕ね、僕は時々反社の人のね、行動を見ると本当に不思議だ。この前話しましたね、ここでも。夜吹き寒むとこでね、敵ややったりね、なんかやったりしてるんですよ。そんなことやるぐらいやったら普通に働いたらどうなのって。ねえ、参政党もそうですよ。別にね、嘘をついて、人のお金を取って、なんか、美味しいもの食べるとかね。何か女性をなんかするとかね、そんなことしてないで。もう少し、自分の人生、人間としての、もう自分のやってることを 100% 言っても、みんなから尊敬される。尊敬されるってのは、学問ができるとか、スポーツが上手いんじゃないんですよ。僕はね、参政党の時にね、よく地方に行きましたら、お弁当をよくくれました。帰りの汽車の中で食べてください。ね。私のところのおばあちゃんが作ってくれたもんです。大変に失礼なこと言うんですけど、開けてみたらね、まあね、色合いが悪いんですよ。汚いと言ったらいけないんですけどね。なんか豆は黒いしね。それからなんかほうれん草みたいなものと豆腐みたいなのが混ざってね、めちゃくちゃしてるとか。だけど食べてみると美味しかったですよ。今まで僕はね、全部弁当騙されてました。なんか、きらびやかでね、なんか赤いね、ピーマンとか入ってたりね、いろいろして、美味しそうに見えるんですよ。だけど僕は参政党の地方でね、応援に行ってた時に、帰りにくれたおばあちゃんの弁当ほど、美味しいものはなかったですね。 それはね、おばあさんがお金になるは関係なく、相手が食べてくれるってことを目的に作ってるからなんですよ。僕はその、おばあちゃんに何にも貸し借りありませんよ。おばあちゃんがどんな美味しいお弁当を食べても僕はお金は払ってませんから。ありがとうございますって。あの空腹だから食べていきますって書いた。ね。それが人生なんです。僕らの人生はいかに曲がってるかってことはわかりますね。まあ、僕もそれ以来ね、コンビニの人に悪いんですけど、なんかコンビニのね、弁当とかね、サラダ食べるとちょっと変な味がするなと。分かったのはそのおばあちゃんの弁当以降です。ええ。本当の自然の味っていうのはこういうもんなんだなと思いましたね。僕もいろいろ仕事で飛び回ってて、本当にいい人生は送ってなかったんでしょうね。そう思います。それから3番目。これはね、私の記憶にあるんですよ。私、小学校の頃ね、東京に住んでました。爆撃受けましてね、疎開してて帰ってきて、それで、親父がなんか金がまだ貧乏だった時に、大工さんに頼んで、ちっちゃな家作ってもらって、そこに住んでたんですね。その頃ね、友達が周りにいっぱいいましたよ。もちろん、小学校ですから。みんなね、小学生なのに、金持ちを馬鹿にしてました。金持ちってのはあの時ね、我々はどう思ってたかったら、金持ちがいいかどうかってことよくわかんない。だけどみんなで一緒に同じ生活するのに、あんなに立派に住んでて、なんか金持ちそうにしてる。きっと悪いことをしてるやつだろう。まあこういうことですよ。今ね、なんか誰かが100億円持ってるとか言ってみんなが尊敬してますけど、尊敬する対象じゃありませんよ、そりゃ。自分が独り占めしてるんですから。みんなで働いたことなんですから。その人が働いたわけじゃないんですよ。ちょっとしたいいアイデアやったって大したアイデアじゃありませんからね。それで、ね、ちょっとこのとこで、ちょっと具体的なことをちょっとお話しますとね。株をやってる人はものすごく馬鹿にしてたんですよ。これね、株をやる仕事が馬鹿にするような仕事じゃないんです。僕、証券会社の人に味方しますよ。全然証券会社って偉いんですよ。なぜかったらね、株ってのは何のためにあるかったら、日本で新しく会社を開いてお金がいる。しかし自分はお金持ってない。株券を発行してそれを買ってもらって、それで自分は仕事をする。買う人は、あなた、これ私金出しますから、株券買いますから、頑張って仕事してくださいね。日本のために。こうなんです。みんなのために。国民のために頑張ってください。それが株投資なんですよ。だから株を斡旋して野村証券とか日興証券とかものすごく悪事がありましたよ、不祥事が。それはどうしてかって言ったらね、最初はそうなんでしょうね。この人の株を買ってあげてくださいよ。この人こういういい仕事をしようと思ってるんだけど、お金がないんですと。ぜひあなたね、お金持ってんだ。そしたらね、今度ね、お金出す方はね、若い頃は自分が働いて、世の中に貢献できます。しかし年取ってくると疲れてきて、自分じゃ働くないでしょ？ところが若い頃に働いたお金が少し溜まってると。じゃあ、この溜まってるお金で、世の中にいいことしようったらね、そのお金を、頑張って今からやろう。だけどお金がないっていう人にね、一旦貸してあげる。これが株ですよね。だから株ってのは必ずしもっていうか非常に立派な仕事なんです。証券会社ってのは非常に立派な仕事なんです。だけど証券会社が1990年ぐらいから打ち続いてね、悪いことばっかしてるという印象があった。昔もそうだった。それはなぜかったら、この株を買うと儲かりますよ。値上がりますよ。だから株が値上がるなんて話は絶対しちゃいけないんですよ。株は値上がるから買うんじゃないんです。その仕事が日本にとって大切だから私も参加します。参加する形として、労働で参加する形と、お金で参加する形があるってことだけなんですよ。だけども、そうじゃないからお金を目指して人を馬鹿にする。銀行がもっとそうなんですね。銀行がなければ世の中やっていけませんよ。だって、お金があればやっていけるっていう仕事はいくらでもあるわけですよ。それは日本のためになる。それを斡旋してくれるのが銀行です。で、銀行は査定が厳しいですけど、正しいですよね。本当にその金は返ってくるかどうか、利子がついて返ってくるかどうかを銀行員は冷静に見るわけですよ。それは借りる人から見れば腹が立つでしょうけども、貸す人から見れば、銀行というのは株はね、自分一人一人でこの会社がいいかどうか判断するわけですけども、銀行の場合はとにかく預ける。その銀行がきちっと日本のためになるものに使ってくれるだろうなっていう信頼感が銀行に対する信頼感ですから。だから僕は銀行は全然信用してるんですよ。信用した行動をしてくれっていうことなんです。ですから、 証券投資だってね、銀行預金だって、世の中のための仕事なんです。だけどもそれをやってくれないと困っちゃうんですよ。やってくれないと困っちゃう。で、やってくれないから僕はもうね、最近では個別になんか仕事をするって人に株を買います。本当はこの方が嫌です、僕。証券会社が仲介してくれた方がいいんだけど、証券会社いつも儲かりますとか、なんか無税で、ニースとかなんか、あんなことね、買うんじゃないって言うんですよ。手数料取ってもいいよと。僕の気持ちは、自分が肉体を使ってね、働くことがもうできないので、せめてお金で貢献しますから、一ついいとこに回してくださいっていうことなんですよ。つまり、我々の人生っていうのは、恩返しであり、本当の自分の人生のためであり、自分のつまらない才能を生かすのを自分のためって言ってんじゃないんですよ。それからお金になるような話は一切しない。それからお金を目指す人を今のところバカにする。本当はバカにしないでいいような仕事してくださいねって、こういう感じですね。これがやっぱり僕はね、我々がこの新しい世の中ね、2025年からの新しい世の中で満足する人生を送る非常に重要なポイントだと思います。